はい、次はですね、ブレイドアーツについてですね、セットしているブレイド、によって、必殺技を持っております。で、バトル画面の、まあ、右下の方ですね、さっき言ったそのドライバーアーツのボタン以外に A ボタンに当たるところに、なんかアラビア数字で1、2、3みたいな、そういう数字が出ているボタンの場所があります。これが要は、今発言させているブレイドの必殺技のゲージになってまいります。で、この必殺技っていうのはいつでも出せるわけではなくて条件があります。で、ドライバーアーツを使うとこの必殺技ゲージの周りのインジケーターがちょっと増えていくと。で、一回一周回ると1になる。で、もう一周回ると2になる。もう一周回ると3になるっていうような感じで、まずはドライバーアーツを何回か使うことで、その必殺技ゲージのレベルを上げていくっていうような仕組みになっています。まあ、当然、1よりも2、2よりも3。3よりも4みたいな感じで、必殺技の、強度が上がっていくっていうようなことになります。まあ、結構必殺技の種類によっては単体攻撃から全体攻撃とか、まあ同時に回復効果とかっていうようなことがあるんで、一概に1よりも2みたいな、ちょっとそういう、シンプルな考え方ではないんですけれども、まあ標準的にはまあ、レベル3の方が高いというような考え方でいいかと思います。だからこの必殺技っていうのを単体で発動することでも、通常の攻撃よりも当然大きいダメージを与えることができるということでございます。そして次はブレイドコンボですね。まず最初に、その戦闘の最初に誰かが、ブレイドアーツを使いますと、右上にですね、なんか火のマークとか水のマークとか氷のマークとか土のマークとかっていうような、なんか記号がバラバラバラっと並んだような、トーナメント表みたいなものが出現します。これがそのブレイドコンボの、インジケーターになっておりまして、で、その右上のところで光が強調されている部分が今の、段階だから、最初に必殺技をかけるとそのブレイド、コンボのゲージの一番左の、例えば火の必殺技を出すと火のゲージが、光っているという状態です。で、例えばそのすぐ右側に2つアイコンが並んでると思うんですね。例えば そこが、まあ、土とか水、土と水のアイコンだとしたら、次に、レベル2以上の土か水の必殺技を出すと、またこれブレイドコンボがつながるっていうような形になります。で、2回目その、土と水のどっちかのレベル2の必殺技を出すと、次はその光が、まあ、土の必殺技を出したんやったら土の方に光が移って、もう一つの選択肢の部分はもうブラックアウトしてなくなっていくんですね。で、さらに次3段階目のところでもう2つ選択肢が出てると思うんですね。例えば闇と光のどっちかが光っているので、次は闇か光の必殺技レベル3出せるブレイドを出して、レベル3の必殺技を出すと、ここで、ブレイドコンボが発動するというような、ことになります。これはどういうことかっていうと、まあ、レベル3のそのブレイドのキャラの必殺技を出した後にまた、例えば、なんとかエクスプロージョンっていう付加価値がついて、その必殺技の効果の後にまたどぎついなんか エフェクトがかかってですね、超大爆発みたいなのが起こって、それ自体に大ダメージをつけることができると、まあ、こういう、まあ、化学反応みたいなのが起こることが、ブレイドコンボになります。だからこの右上の、ブレイドコンボの移り変わりを、きちんと見て、次はどの必殺技を出すかっていうのを、ちゃんと考えておかなくてはいけない。で、当然このブレードコンボには制限時間があって、ちょうどそのブレードコンボのゲージのすぐ左の方に例えばヒートって書いてあって、そこのゲージがまた減っていってるので、まあ、そのゲージがなくなる前までに次のブレードコンボを出さないといけないと。これがなくなるとまた1からやり直しになるので、最初この右上のこのゲージが何を表しているのかも全然わからないし、何をしたらどういう効果になっているのか全然わからないんで、まあ、要はたまたま発動するぐらいでなってしまうと、それはそれまた困ったことになるので、きちんとここは理解しておいた方がいいかなと思います。そしてまあ、基本このバトルっていうのは操作キャラクター1人でしか操作できないんで、その必殺技の選択っていうのは自分が持ってるブレードでしか選択できないんじゃないかなと思うんですけれども、仲間2人、自動で戦ってくれてる2人にも当然ブレードを所属させてるんで、ちゃんとそのブレードコンボにつながる必殺技を、属性の必殺技を持ってたら、ちゃんと画面の右と左にそれぞれ割り当てられた仲間のアイコンが出てきて、でその人たちが、そのレベルに達してたら、ZR、ZL ボタン、それぞれ対応したボタンを押すことで、こっちからその必殺技を出してくれと指示することが可能になっています。で、それぞれのキャラクターのアイコンの周りをなんか光がぐるぐる回ってる時があるんですけれども、その光が一つぐるぐる回ってるとレベル1発動可能、光が2つ回ってるとレベル2発動可能っていうような感じで視覚的に分かるようになっています。ただこの表現が独特なんで、この光の意味を理解するのもまた、時間がかかったということですね。そしてドライバーコンボを1回決めるとですね、最後に放った属性に応じて、敵に、属性玉というものが付与されることになります。火の、ブレードコンボ、ドライ、ブレードコンボを決めますと、火の属性玉がですね、モンスターの周りをぐるぐる回ります。要は赤い玉がぐるぐる回ってるんですね。まあ、見てもらったら分かるんですけれども、これが、まあ、ボス戦とかには非常に重要な要素になっております。でこの属性玉っていうのは1属性につき1個ずつつけることができるので、まあ、次に水とか土とかそういう、ドライバーコンボを連続して決めていくと、どんどん、モンスターに属性玉がもういっぱいうじゃうじゃぐるぐる回っていくようになってきます。属性自体は全部で8つありますので、最大8個の属性玉をぐるぐる回らせることができます。まあ、ぐるぐる回らせていること自体には特段意味はないんですけれども、むしろそのモンスターにその属性に対する耐性があるんで、そのままじゃちょっと辛いものがあるんですけれども、ここで、その属性玉が有利に働く要素として、最強の攻撃手段チェインアタックっていうのがあります。バトル画面の、一番左上に、白い棒が3本ラインで入ったゲージがあります。これが、パーティーゲージっていうものでございまして、チェインアタックっていうのがこのパーティーゲージが真っ白な棒で3つマックスで溜まると繰り出すことができる、必殺技になります。でこのパーティーゲージっていうのは、ブレードコンボとかドライバーコンボとかっていうのをうまいことを決めれば決めるほど、ゲージが溜まりやすくなっています。で、このチェインアタックを繰り出すには、 まあ、コントローラーのプラスボタンを押すことで発動することができます。これいつでも大丈夫です、ゲージが溜まっていれば。でこれで何が起こると、基本バトルの時間が止まって、で、プレイヤーとしては各バトルメンバーの、今装備させているブレイドの必殺技を自由に繰り出していくことができます。なので基本バトルメンバー3人がおるんで、それぞれ繰り出すブレイドの必殺技を1個ずつ出していくことができます。まあ、要は最大3回攻撃することができるんですね、一方的に。ただまあそれだけやったら、あ、それだけかと思うじゃないですか。ここからなんですよね、この属性玉、これが重要なんですよね。チェーンアタックが始まると、まあ、その時間停止状態と同時に、そのモンスターの名前のすぐ下に、今まで付与した属性玉のアイコンがずらっと並ぶようになります。で、それの、まあ、反属性の、攻撃を、必殺技をぶつけると、ちょっとその属性玉に傷をつけることができるんですね、バシバシっと。で、基本的に3ポイント同じ属性玉にダメージを当てると、その属性玉が壊れるんですね、バーストって言って。でそれが壊れるとどうなるかっていうと、もう一周チェーンアタックをすることができるんです。これで大体分かっていただけましたかね。要はうまいことそのチェーンアタックを半属性、もしくはちょっと近い属性でも1ダメージ与えることができるんで、うまいことその属性玉をどんどん壊していくことで、何周も何周も一方的に攻撃を加えていくことができる。でなおかつ、そのダメージの倍率っていうのが連続で繰り出すことによってどんどん上がっていくんですよ。その画面の左側にそのパーセンテージが表示されてて、もうそれが 500% とか 800% とか 1000% 超えとかって普通にあるんですけど、で、まあ、それをまあ繰り返すことによって、もうそれこそもう3周もしようものなら、まあ、通常普通のドライバーアーツであっても、なんていうの、普通に繰り出したら2000とか3000ぐらいなんですけど、もうこのチェーンアタックにおいてはもう普通に一発5万とか、要は連打するようなものだったりとかしたら、もう一撃3万をかける10みたいなのを普通に繰り出すことができるということですね。非常にこれが気持ちいい。でもこれ慎重に繰り出す必殺の属性を選ばないと、属性玉を壊しきれずにチェーンアタックが終わってしまう、ちょっとこういう危険性をはらんでいるんですね。だからこれは非常に使い時を間違ってはならない最大の攻撃技になってきます。まあ、主にそういうユニークモンスターとか非常にヒットポイントの高い相手に対してのとどめの一発っていうことでやっていかないと、危険な、諸刃の剣になっていきます。なぜかというと、チェーンアタックを終えてしまうとパーティーゲージがゼロになっちゃうんですよね。でパーティーゲージっていうのはチェーンアタックを繰り出すためだけに使うんじゃなくて、例えばそのバトルメンバーが攻撃を受けてヒットポイントゼロになって倒れてしまった、で、その相手を仲間を、助け起こすことができるんですよね。ヒットポイント半分ぐらい回復させて、まあ、近寄って A ボタンを押したいんですけど、でその助けを起こすのにパーティーゲージを1ゲージだけ使うんですよ。でもそのチェーンアタック使った直後ってパーティーゲージゼロなんで、この次に相手からえげつない攻撃を受けてしまったら、もう主人公一人やられるだけでもう一発ゲームオーバーなんですね。だから私もそのゲームやってる中でいつもボス戦で、あと1メモリでヒットポイントゼロにできたのにチェーンアタック終わってしまって、直後にもう超絶破壊力の必殺技繰り出されて死亡っていうのはよくありました。なのでちょっとこのチェーンアタックを決めるのは非常に気持ちよい、でもまあそのリスクがあるっていうのもこのスリル満点なバトルシステム ていうところですよね。とまあ、あのいろんな要素で、まあ、バトルを楽しめるこのゼノブレイド2でございます。また他にもまだ言えてない要素があるんですけれども、例えばあのキャンセルっていう要素があります。基本的にその、まあ、オートアタックをやり終えた瞬間ぐらいの時に、例えばドライバーアーツのボタンをうまいタイミングでポチって押すと、ちょっとその主人公のまあ、プレイヤブルキャラの周りがピカッと光って、それがキャンセルの合図なんですね。要は攻撃終えのモーションをキャンセルして次の必殺、ドライバーアーツにつなげるっていうことができるようになって、まあ、普通にドライバーアーツをかますよりかは攻撃倍率が高いっていうような、ことができます。でさらに、主人公たちが成長してスキルを上げていくにつれ、通常攻撃からのドライバーアーツのキャンセルだけじゃなくて、ドライバーアーツからドライバーアーツにつなげるキャンセルっていうのもすることができるんですよ。だからこれ終盤になると、このな、このキャンセルをつなげていくっていうのが非常にリズミカルで楽しくてですね。で、この、まあ、要は、3セットある3回分の、ノーマル攻撃をし終えた直後に、まあ、X でキャンセルして、次 Y でキャンセルして、次 B でキャンセルして、さらにもうそこですでに、必殺技ゲージが、レベル2ぐらいまで上がるんで、その B のドライバーアーツをさらにキャンセルの必殺技ボーンみたいなことができて、さらにそこから、ブレードチェンジを、ブレードスイッチをする行為でもキャンセルがかかって、さらに次の、もうドライバーアーツっていうのがもうリキャスト済みになってるわけですから、さらにそれをまた XYB みたいな感じでつなげていって、また3体目のブレードにつなげて、まあ9連チャンぐらいのキャンセルっていうのは当たり前のようにできるようになっていくと。だからもう序盤はその必殺技ゲージ貯めるのもちょっと待たなあかんっていうのがあるんですけど、もう終盤になるともう瞬間的に必殺技ゲージなんてあっという間に3まで貯まるんで、そこまで行くともう必殺技の応酬なんですよね。もうこっちはもううまいことリズミカルに必殺技を貯めていって、パーティーゲージ上げて、属性玉つけてブレードコンボをかましてっていうのがもう目まぐるしくもうやっていくんですけど、これが不思議とですね、もう何も考えずにやれるようになるんですよ。この境地に達してもらえると非常に気持ちいいですね、このゲーム。だからね、本当に4話ぐらいまでスーッと、もうなんかもうよそいかんと、もうメインクエストをクリアして、もうバトルを楽しんでいただきたい、その一言につきますね。バトルの気持ちよさは結構どのアクション RPG よりも上なんじゃないかなっていう自負はありますね。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオドHOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。